ああ、はい、来ました。こんばんはです。今日は、陸物読みということで、やっていこうと思います。はい。で、ジダレス読み。745、お茶きたこばんお久しぶりだと、ばんまです。まあちょっと地味にかかりましたね。ねえ、まあいろいろあって、まあできた日もあったんだろうけど、まあやってなかったって感じですね。はい。で746、お茶こんな放送してないで恋人作れよと。はい、はいしか言えませんけども、まあいいっすわ、俺は配信をやりますわ。で、747、ばあちゃんが言ってたこと本当だったんだ、お盆には地獄の釜の蓋が開いて136が来るってと。まあ、自分は地獄から来てるんですかね、よくわかりませんが。あんま今日調子よくねえな、脳だ。まあいいや、はい。やりたいと思います。はい。で、ですね、今日も今日とて、その陸なんですけど、まあ陸いろいろいただいてましてですね、まあ全然、ダメなんですけども、できてないんですけども、独占怖い話さんのうんぬんかんぬんってやつで、50話ぐらい陸されてて、そのうちのまだまあ10話もいってないぐらいしか読んでないやつがあるんですけど、そういう状況なので、まあ、少しそこからまた読むのかなという感じですね。で、748、ジタレス読みで、748は、イサムちゃんこんばんは、とばんはです。なんか爆発のやつですかね、中国の。すいません、自分ですね、あんまり、知りません。はい、なんだっけな。オリンピック のエンブレムかなんかの、サントリーのトートバッグのデザインがうんぬんかんぬんとか、あの辺はなんかちょろっと見たんですけど、中国の爆発のやつはまあわかんないですね。でも TNT 換算、これ鳥にトロトロ円ってやつですけど、換算で、24トン分の爆発力って言われてもわかんないよねと。 TNT 換算で24トン分の爆発力って、すいませんね、自分ね、あんまり本当にね、ちらとしか、なんだろう、中身を全く見てないので、あ、爆発したんだぐらいしか分かんないんですけど、TNT 換算で24トン分の爆発っていうのは何が起きたんですかね、そこで。原因は何なのかなって書いてあるけど、原因もそうですけど、どこで何をしたんだ、それ。まあ、それが原因なんですけどね。TNT 換算で24トン分って半端じゃないですよね。24トンで749、こういう放送を続けながら彼女を作ってください、結婚したら奥さんの目を盗んでたまに放送してくださいと。目を盗んでって書いてあるんですけど、目盗めませんよね。やってたらバレますよね、バレるっていうか、バレてなきゃおかしいんですけど、はい、と思うんですけどね。で、行きましょう。ですね、その陸はですね、なんだっけな、その特選怖い話さん、まあ、自分のその録音ファイルとかも、アップしてくださってる サイトさんですけども、その厳選って書いてある ページというかカテゴリーというかがあって、そこからまあなんかピックアップしてるみたいなんですね、50話ぐらい。なので、でその番号が書いてあるんですね、あの何番の話っていうことで、なのでそれをまあ読んでいくっていう形ですね。で、まだジータレス読み750、ちょうど四つ目で病院で知り合えた友人、聞いてましたわ、生は久しぶりですと、あざっす。っていうか自分も久しぶりなんですけどね、まずやってること自体が久しぶりなんですけど、はい。で何番だっけな、その10話ぐらいまあ読んで次なんですけど、次はこれが168、キャッシャ、まあいいやキャッシャっていう題名のやつですね、カタカナ、はい、キャッシャという題名のお話です。俺の実家の小さな村では女が死んだ時、お葬式の晩は村の男を10人集め、酒盛りをしながらろうそくや線香を絶やさず燃やし続けるという風習がある。ろうそくには決まった形があり、仏像を崩したような形をその年の晩に抜擢された男のうち最も若い者が彫る。また家の水場や窓にはさまざまな魔除けの品を飾り、それらが外れないように見張る。また番人以外はその夜、たとえ家人であっても家の中に入ってはいけない。他にもいくつか細かい決まりがあるのだが、これらはキャッシャと呼ばれる魔物から遺体を守るために代々受け継がれている風習だった。16になった俺が初めてその夜番に参加した時のこと。近所の新妻が若くして亡くなった。ろうそくを昼間のうちにじいちゃんに教えられた通り掘り上げ、夜更けには火を灯し宴会に入った。メンバーは若い者から中年、年寄りまで様々で、俺以外は夜晩を経験している者ばかりだった。うちの家族からは俺と5つ上の兄貴が参加した。宴会は粛々と進み、というか年寄り以外は晩に対してやる気なし。ガキの俺からしてもどう見ても気まずい雰囲気のまま時間だけが過ぎた。俺は酒を飲ませてもらえなかったためジュースでしのいでいたが、さすがに1時を回った頃眠気には勝てず洗面所に顔を洗いに行った。ふと見ると洗面所に2箇所あるうちの小さく目立たない方の窓に飾った魔除けが傾いていた。すべての窓の魔除けは1時間に1回兄貴を含む若い者が見回っていたのだが、おそらく面倒で途中から厳密な確認を怠っていたのだろう。本来ならば見つけた瞬間年寄りに報告し飾り直さなければいけないところ、面倒になり自分でまっすぐに直して放っておくことにした。それが原因で兄貴らがじいさんたちに叱られるのを見たくないという思いもあった。席に戻ると間もなくものすごい音で玄関を叩く音が聞こえた。驚き数人で玄関へ向かうと、隣家のおじさんが血相を変えて幕下てた。キャッシャが出たぞ、俺のうちの屋根から兵伝いにこのうちに入っていったぞ。一瞬何を言ってるんだと呆れたが、じいさんたちや中年たちは真っ赤になって見回りを怠っていた兄貴たちを怒鳴りつけ、慌てて家中の確認に向かった。玄関先に残ったのは俺と俺の先輩と兄貴の3人。隣のおじさんはさも当然のように家に上がろうとしたが、兄貴が決まりを破るわけにはいかないと止めた。 おじさんはそんなこと言ってる場合じゃないだろう、早く魔除けを直すんだ、入れなさいと怒り出した。兄貴や先輩がなだめるもおじさんは聞く耳持たず、次第に入れろとかうわーとか奇声を発するようになった。しかし体は直立不動のままで顔だけしかめながら怒鳴っている。視線がうつろでどこを見ているのかわからない。魔除けのことの後ろめたさもあり、これ以上決まりを破るわけにはいかないと俺たち全員考えていたと思う。とにかくすごい声で怒鳴り続けるおじさんをなだめた。時間にして10分くらいだろうか、おじさんは大きくため息をつき、もういいと言い、戸を閉めて去っていった。ほぼそれと同時にじいさんが戻り、水場の魔除けの向きが変わっていたと俺たちを叱りつけた。皆が集まったところで隣人のおじさんの話をすると、全員顔面蒼白になり、誰ともなくキャッシャだ、キャッシャが出たとつぶやいた。その晩は明け方まで酒をやめ、総出で厳重な見張りを続け、その後は何事もなく夜明けを迎えた。俺ははっきり言って生きた心地がしなかった。後日のこと、林家のおじさんはその夜突然風邪をひいて寝込んでしまい、奥さんが夜遅くまで看病していたとのこと。問題の時刻に奥さんはまだ看病を続けており、おじさんは確かに布団に横になっていた。外には一歩も出ていないとのこと。魔除けには厳密な飾り方があり、その作法も教わったはずなのに、俺はろくに聞いていなかったようだった。言い伝えでは、火や魔除けに不備があるとキャッシャが家に入り込み、死体というか魂のようなニュアンスなのかを盗みに来る。死体を盗まれた家はもう栄えることはないらしい。キャッシャと仲良くなってはいけない。キャッシャに気に入られると自分が死んだ時必ず家に来るとか。晩に参加したじいさんには、最後にキャッシャが出たのはもう何十年も前のことだったとか。そのじいさんの父親が若い頃見たらしい。お前らの世代がそのような体たらくでは村が滅びるぞとこっぴどく叱られた。俺の身の回りで起きた唯一の恐怖体験です。以上、キャッシャっていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み、751、奥さんが入浴中に放送していた人を聞いたことがありますと。またすんげー限定的な、なんでそこまで隠してやってんのかよくわからんけど大変ですねそれは。で、こそこそ喋りで不倫しているような変な気分でしたが、やろうと思えばやれるみたいですと。うん、てかそこまでしてやるのもそうだし、なぜ隠してんのかもわからんし、いつかバレるし絶対、そんな風にやってても、むしろオープンにした方がやりやすくてお互いいいと思うんですがで752、あら祝5000は達成記念オールナイトオーチャラジやっちゃうって書いてあるんですけど、多分まあ あと20話ぐらいなんですけど、いけるはずもないですね、1話でこんだけかかるから。で753、キャッシャ妖怪火の車と書いてカシャって前読んでたようなと。ちょっと自分覚えてないですね、わかんないです、読んでたら申し訳ない。でも題名また違うタイプか。で754、おっちゃんごまわとばんわです。おっちゃんじゃないですけど、仕方がないので聞かせていただきますと。うん、仕方なくても聞いてもらえるだけありがたい。で755、生聞けて幸せと、あざす。まあそんな大層なこったじゃないと思うんですけど、で次が、あ、ついだ169だって、169 高一くん、高一くん、まあいいや、これ読んだのかな、ちょっとわかんねえな。っていうかもう全然覚えてないよ。でもな、なあれでもこれレスに対して答えてんのか。まあいいや、とりあえずまあ陸あったやつだからまあ読みますか。高一はカタカナですね、高一くんっていう題名の話ですね。10年前、当時付き合っていた彼女と俺の家にいた時、彼女の携帯が鳴った。普通にもしもしって出た彼女、だんだん怪訝な表情になってくる。俺の方を見て首をかしげたり。だからどうしたって聞いたら、携帯のマイク隠してよくわかんないから変わってと。俺がって思ったけど出てみた、もしもしって。すると電話の相手が、あ、変わってくれた、高一くん、私ちゃんと電話したよ、よかった、変わってくれて、女の人でだからびっくりしちゃったとか言ってる若い感じの女の子。でも俺高一って名前じゃないから誰にかけましたって聞いたんだ。すると相手が、え、高一くんでしょ、いつもと同じ声だもんね、ねと。だからさ、あ、間違い電話かと思って、違うんで、じゃって電話切った。彼女にも間違い電話でしょとか話してた。そうしたら携帯がまた鳴った。番号も同じ。またかよって思ったけど、もう一度説明しようと俺が出た。以下会話。俺、もしもし。相手、なんで切っちゃうんですか。いや、俺高一じゃないからね、しかも俺の携帯じゃないし。え、だって昨日夢で教えてくれたよね、この番号。え、夢、いや知らないから。夢ってなんだ、おっかね。多分間違いでしょ、だって声同じだよ、昨日聞いてたからすぐ番号をメモしたんだよ。って言われても俺知らねえから。でも高一くんから教えてくれたのに。だから俺高一じゃねえから。じゃあお友達になってください。え、友達になってください、意味がわからない。だから俺、え、なんて。相手、高一くんが教えてくれた番号にかけたらあなたが出た、だからきっとそういうことなんですよね、仲良くしてください。やばい人だ、この人やばい類の人だ、無理です。なんでですか、せっかく高一くんが教えてくれたのに。だからね、俺高一くんなんて知らないし、第一この携帯彼女のだからって言って切った。横で見てた彼女にも以上のやり取りを教えた。で、怖いねーで終わった。それからしばらく着信の番号を警戒してたけど何もなかった。以上が10年前、19歳の頃。そして1年経って俺20歳、友達等から携帯を持てという苦情が多くなってきたので、しぶしぶ自分の携帯を持った。彼女ともまだ続いてて、高一くんの話も特に出てこなかった。そんなある日、ドライブ中に俺の携帯が鳴り出した。知らない番号だとは思ったけど普通に出た。もしもーしと。するとスピーカーから、高一くん、出た。助手席の彼女に口パクで高一って伝えた。怖がる彼女、俺だってビビった。ビビりながらも違いますと伝え、即切った。おっかねえと彼女と言い合う間もなく再度鳴り出す携帯。さっきの番号だ、怖いから放置。でも鳴り止まない。彼女にも、出てみたらってか本当は浮気してんじゃないのとか言われるし。しぶしぶ出ましたよ、そりゃさ。 以下会話、もしもし、やっと出ましたね。はあ、で、何でしょう。光一くんがね、また電話番号を教えてくれたんです。まただ。何の話ですか。僕名前違いますが。でも一度お話ししましたよね。ゾクッとした。すげえ怖かった。何より相手の楽しそうな感じが不気味だった。でも飲まれたら負けだと自分を奮い立たせた。そうだね、俺だね。で、何の用ですか。光一くんがここにかけてごらんって夢で。そうですか。でも俺には光一くんから何のお知らせもないんで。本当に光一くんからは何も聞いてないんですか。さっき言ったように何も知らないから。前回もそうだったけど、大体光一って誰よ。一も夢でいろいろお話ししてくれる人ですけど。そうですか。でも俺の夢には出てこないんで。君も夢でお話ししててください。俺には何の関係もないんで。そう伝え切った。切ってからは彼女に説明。浮気疑惑は晴れた。でも怖がってた。なんで電話番号を知ってたんだろうって。それは俺も怖いってば。そんなこんなでいきなり2年経過。これまで話に出てた彼女と別れた22歳の俺。別れてから1年経って気持ち変えるために携帯も D 社から A 社に変えてた。大学5年生で就職決まらず焦ってた時期。単位はほぼ取れてたから酒屋の配達のバイトばっかりやってた。そんな毎日。ある日の夕方、携帯が鳴った。知らない番号。一瞬ドキッとした。また高一女かって。でも前回の電話以来、高一女の名前で電話帳を登録して拒否リストにも入れてた。何よりお得意さんからかかってくることも多かったから出た。もしもしと元気よく聞こえてきたのは、スナックママさんの酒焼けした声や社長のダミ声でもなく、お久しぶりです、覚えてますか。はい、高一女。あの声だ、おっかねえ。なんだろう、怖い話聞いて胃が上がってくる感覚。俺だけかもしれないけれど、不安な時の気持ち悪さを感じた。でも勇気振り絞って、どなたですかと聞いてみた。以下会話。あの、覚えてますか。前にもお話したんですが、私です、ミナです。この時、高一女が初めて名乗った。少し感心した覚えがある。少しだけね。ちなみに地元の友人でミナって呼ばれてる子は一人いた。というか今でも仲良し。だけど声も全然違うし、頭に浮かびもしなかった。と、まあ名乗ってきたわけだが、俺、ミナさんですか。ちょっとわからないんですが。わかりませんか。あの、私光一くんにまた教えてもらって。わかった。で、何のよ。やっぱり光一くんがこの電話番号を教えてくれて。あの、本当にあなたは光一くんじゃないんですか。誰なんですか。本当に何も聞いていませんか。何度もごめんなさい。何度も言ってきたよね。違う、何も知らない。で、前に俺が高一じゃないって言った時、君もそれを聞いた上で友達になってくださいって言ったでしょ。すみません、でも本当に教えてくれるんです、電話番号を。だいたいさ、何回目か分かんないけど、毎回すげえ迷惑なんだよね。3回目です。うん、もうやめてもらっていいかな。何、こういういたずら電話。他にもかけてるのか知らないけど、絶対他の人も迷惑だよきっと。今も俺バイト中だしね。あなただけです、ごめんなさい。また夜にでも電話しちゃってもいいですか。え、なんで。もっとお話したくて、仲良くなりたいんです私。いや、しなくていいから。で、前回までに比べると話し方、声が落ち着いた感じがして成長してるんだなって思った。でもやっぱり必死さとかが怖かった。仲良くなりたいって言われても嬉しくなかった。 そんなこんなでバイトも終わって夜、やっぱりかかってきた。出ないで拒否にしようかとも考えたけど、どうせまた違う番号からかかってきそうな予感したし、腹くくって出た。もしもし。あ、ミナですけど、電話しちゃいました、ごめんなさい。俺しないでって言ったよね。さっきも言ったけど、俺は君と仲良くできない。だから話すこともない。わかる？そんなに何度も言わないでください。落ち込みます。ああ、なんかごめん。まあでもさ、そうなんだよ。聞いてもらってもいいですか？何？私、光一くんにはたくさんお話聞いてもらってるんです。家族のこととか、友達のこととか、いつも夢の中で。そしていつもアドバイスしてくれるんです。助けてくれるんです。あなたに初めて電話した時は珍しく光一くんから話しかけてきてくれて、この電話番号にかけてごらんって。だからてっきり現実に会えるんだって嬉しくて。でも電話に出たのは女の人だったからちょっと不思議でした。そう思った時にあなたが電話に出てきたんです。声も同じだったんです。だからあなたを光一くんだと思った。嬉しかったんですよ。でも冷たい反応だからちょっとショックでした。2回目に教えてくれた番号もきっとあなたが出るって確信してました。そうしてやっぱり電話に出てくれたのがあなたで、光一くんはすごいなって思ってました。でも何も起きなくて、あなたもやっぱり冷たかった。だから次に光一くんと夢で会った時に、私光一くんに怒ったんです。もう二度と信じないって。それからしばらく本当に夢でも会えなかった。ずっと後悔してました、謝りたくて。そんな時、昨日の夢に光一くんが出てきてくれて、この人とお話ししてごらん、仲良くなれたら僕にも会える、これで最後、そう言って電話番号を教えてくれたんです。だからお願いします、一度でいいから会ってお話ししてください。こんな感じのことをすごい力説された。冷静に。でもやっぱり心揺れない。怖いもん。何夢って。誰光一くん、なんで俺の番号を教えるのよ。てなわけで、俺わかった、聞いた、でもやっぱり無理。無理ですか。次光一くんが番号を教えてくれてもかけてこないでね。これで最後って言ってたからきっとしません、ありがとう。はいはい、頑張るんだよ。で終了。以上で話は終わりです。あれから7年、もう電話は来てません。今でも知らない番号から電話が来るとビクッとしちゃう。昔のことだから会話とか 100% 再現できてるわけじゃないです。でも当時の感情とか皆さんの口調内容は結構合ってると思う。以上、長々と失礼しました。はぁ、すっきり。寝る前に覗いてくれたらレスがたくさん、ありがとうございます。皆さんにレスをするのはあれなので、会えばよかったのにというのは当時相談していた友人からも言われました。可愛かったらむしろラッキーとか。でもやっぱり気持ち悪さが強くて、そういうノリにもなれませんでした。また6183のような意見もちらほらありました。実の姉にも言われました。でももしそうならもう少し方法を考えなさいよ息子と。あと僕も私もこういう電話あったよという方がいると安心です。やっぱり板電だったのかと思えるので、そっちの方がまだ納得できます。以上、光一くんっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、756、2010年2月1日光一くん読んでる、読んでた。でも5年前か。5年前じゃもう忘れてるよね。でもね、ちょっとなんかね、まあいいや、なんか読んだ かもしんない感はあったんだけど、まあ、読んでても全然自分思い出せなかったからいいんですけど。で757、今日はお盆だし100話ぐらい行きますかと。行かないです、もう全然、今日はもう多分あんまやんない。で758、前にこの話聞いた時はスレザンクワの変なやつと思ったけど、この主人公くらい身長なら局部ちょん切られることもなかったのに、あの人どの人、うん、で759、普通にかけてき、うん、普通にかけてきすぎて笑うなと、うん、かけてきすぎって言っても結構空いてるからね、間隔はしかも3回、3回4回とかそういうあれでしょ、うん、感覚がすごい空いてるからあんまりかけてきてないけど、でも番号を変えても普通にかけてくるから、うん、で760、高一ってこいつの息子かと、うん、そういう話もあったっぽいですね。なんかレースがうんぬんかんぬんって書いてあったから。で761、未来の子供かと、うん、書いてありましたね。で762、 LINE かアドくらいならいいやんなと。まあ、10年前とか言ってるからまだ LINE も、で携帯もうんぬんかんぬんつってたから、まああんまりないそういう感じのまだ、あれでしょうね、ないんでしょうねそういうのは。てかまだメール出始めでカタカナ20文字とかしか打てなかった頃に電話番号でメールだったから、たまにメルトモしませんかって見ず知らずの人から来てたよねと。俺も当てずっぽで JK とメルトモになったことあるしと。当てずっぽ、はい。で763、おっちゃん一人暮らしするのと、はい、ですね、はい、するかしないかと言われればしますね、で、次で次が、176、謎の事件、謎の事件、まあいいや。あんまりなんか気にしてると読まなくなっちゃうからもう読もう。謎の事件っていう題名の話。ある探偵事務所の行方不明者の未解決事件の話です。 Y さんの話によると、その行方不明な男性は長距離トラックの運転手でした。その日もその男性はトラックで青森の方の高速を走り、あるドライブインで休憩を取ったそうです。そこまでは調査済み。そのドライブインは昔からやっている、元は何かの倉庫を改造した長距離トラック専用の休憩所があり、運転手はそのトラック、その倉庫にトラックごと入り、トラックの中で仮眠を取るそうなのです。前もってその倉庫を管理しているドライブインのおばちゃんに何時何分に起こしてくれと告げておくと、おばちゃんがお茶のサービスとともに起こしてくれる仕組みになっています。しかしその男性はおばちゃんが起こしに行く前に倉庫のトラックの中から忽然と姿を消しました。いなくなったのです。倉庫はいくつかあったのですが、一つだけ使っていない倉庫がありました。普段はその倉庫はシャッターが降りています。その男性がいなくなったのを発見したのは、やはりその倉庫で仮眠を取っていたトラック運転手でした。いつもならシャッターが降りている倉庫が今日はシャッターが開いていて、しかも中にトラックが入っていると不審に思い、その男性より一足先にそこを立つ予定のその運転手は気になっておばちゃんに報告しに行き、事件が発覚しました。おばちゃんの話によると、どういう理由なのだかよく知らないが、その倉庫を管理していたのは元はおばちゃんの旦那さんで、旦那さんが亡くなった後そのおばちゃんが管理を任されていたらしい。昔からあの倉庫だけは使うなと言われていた。 それがなぜなのだかよくわからないけど、でも倉庫のシャッターは鍵がかかっていて開くわけがないし、その男性がやってくる前も確かに閉まっていたとおばちゃんは主張します。でも実際はその倉庫は開いていて、その男性は行方不明。夜中の高速道路のドライブインです。車がなくてどこか行けるわけもありません。 Y さんは元刑事のコネクションも利用して、その男性の行方を追いました。 Y さんの敏腕ぶりが功を奏して、その男性は10日後に見つかりました。意外な場所で、場所はなんと瀬戸内海の人一人乗れば精一杯な突起した岩山の上で、漁に出ていた海女さんが発見してくれたそうです。地元の警察に身元不明者として警察の死体置き場に安置されていました。ここからはもう Y さんの介入できる範囲の話ではありません。なぜなら対象者、業界では丸体と言いますが、遺体で発見されたのですから、ここからは警察の範疇になります。しかしなぜそんなところで見つかったのか、足もないのに。最後に目撃されたのが青森、遺体で発見されたのが瀬戸内海。興味を持った Y さんは元刑事というコネクションを最大限に利用して、遺体の発見状況の情報を手に入れたそうです。それによると、遺体は死後2日ないし3日は経っていたそうです。しかも遺体はまるで臨月が近い妊婦のように腹がボコンと膨れていたそうです。そして体には無数の引っかき傷が。最初お腹が膨れ上がっている遺体を見た検視官は溺死して、お腹の中には水が溜まっていて膨れているのだと思ったそうです。しかし遺体を解剖してみたところ、驚くべきことが分かりました。遺体の胃には全く水は入っていませんでした。それどころか胃から食道、口の中にまでアワビ、サザエ、ウニ、その他貝類と海の幸がほとんど消化されないままぎっしり詰まっていたそうです。本当にぎっしり。そしてもう一つ不可思議なのは、遺体の体に無数についた引っかき傷。明らかに人間および何かの爪のある動物につけられた傷らしいのですが、その傷が何かおかしい。人間ならば皮膚を引っかくときは1から5本の爪痕が残ります。同じ方向で同じように傷をつけようと思えば、それ以上の爪痕はどうしても不自然になるのです。ところが遺体についていた傷跡は1から5本の爪痕も確かにあったのですが、それ以上、つまり6から8本の自然につけられたであろう爪痕が残っていたそうです。例えば人間であった場合、5本以上の爪痕を皮膚につけようとして片方の指にもう片方の指を足してつけると、どうしてもその付け足した部分が不自然な跡として残るはずです。ところがその爪痕は何とも自然。解剖医は、これは指が6本ないし7本8本の動物に引っかかれたと想定するのが自然なのだが、そんな動物は果たしているのかどうか、動物学者に聞いてみないと私にはわからないと言ってサジを投げたそうな。というわけで Y さんから聞いたその不可思議な事件の調査票は今でもあります。ただし地元警察はこれをなかったこととして事件そのものを抹消してしまったそうです。警察データにはただ溺死として残っているはず。以上、謎の事件という題名の話でございました。で次、ごめん、ジーダレス読み、764。おっちゃんが一人暮らしで引っ越したら彼女、過去猫が楽しむよ、いいのと、やつは大丈夫ですね。で765、再読でもおっちゃんの声なら耳が幸せと、まあありざあざっす。で、766、こういう意味がわからない話って怖い。海の幸がお腹にぎっしり入ってるってどんなだよと、今意味がわかんないですね。詰め込まれてないと入らないと思うんですけど。で767、多指症と、指が多いっていうことですね。 768、読んだことを忘れているなら再読も可だとしたら既読リストなんてもんは必要ないわなと、うん、すいません自分があの事前調査をこう全然してないから、せっかくこうたくさん作ってくださってるのにね、どっちかというともうあのリクしてくださる方にもうお願いするしかないんですけど、こんなあの50話分全部見るのもダメなんでね、そこまで自分できないんで、どっちかというとリクする前に調べて、だから光一くんなんていうのはもう2010年にあったってことは、あ、調べられるってことだからね、その辺はちょっとお願いしたいところではありますけど。で、次なるべく読ま、あ、だから自分がこれは読んだなと思ったらもう読まないんですけど、気づいたらでも大抵忘れてますからね。特にまあ5年前なんか言うとよほどインパクトないと自分は忘れてますからね、で、次、180、これかロアニの家、ロアニ、カタカナでロアニの家、これは読んでないと思うけどな。こんな言いにくいの読んだ記憶がない子供の頃近くに廃墟の家があった。そこは川沿いにあって井戸もある。しかも田舎だから明かりも少ないしで、夜になるととても不気味。必然的にそこは幽霊が出る家として校区内では有名だった。学校からは危ない、倒壊の恐れもあるのでから立ち入り禁止とされていた。私も好奇心旺盛な年頃だったので行ってみたいという気持ちはあったんだけど、行って暴露て怒られるのも嫌だったんで行くことはなかった。それでも行くやつはいるわけで、幽霊を見た、井戸から声がしたなどよくある怖い話を得意げに話していた。そんな中探検に行ったグループ一つがその廃墟をロアニの家と呼び始めた。その名称は学年中に広まり、うちの学年はみんなそう呼んでいた。しかし誰に聞いても名前の由来がわからない。結局はロアニさんが住んでいた家というよくわからない結論に落ち着いた。それからすぐ後に廃墟は取り壊された。理由が何だったのかはわからない。その後はロアニの家の話は消滅していった。小学生だからね、すぐ忘れる。数ヶ月後食卓を囲んでいると中学生の兄が、そういやあそこの廃墟を取り壊されたんだってな、もう3ヶ月くらい前やで、そっか最近あそこら辺通ってなかったからな、そういや丸々あそこなんて呼ばれてたか知ってる？え、名前なんかあるん？うちらは勝手にロアニの家って呼んでたけど。なるほどな、俺らは口アニの家って聞いたわ。なんでも家の一番奥の部屋にでっかい赤い字で口アニって書いてるらしい。ロアニに口アニか。なるほど、見つけたんが小学生でよかったかもな。そう言って兄は笑っていた。その後言葉の意味が分かって廃墟に行かなくてよかったと感じた。まあ結局その廃墟が本当にいわくつきだったかを調べる術はもうないけど。でロアニっていうのは左に口を書いて右にアニと書くと呪いで、呪いっていうことですね。 ロアニの家っていう話でございました。で、次ごめん、ジータレス読み、769アレカート、アレカってなんだろう。で770、最近聞けなくてと思ったら一人暮らしなんて女ができてしまったのねって書いてあるんですけど、まあどうでしょう、はい、で、次か、飛ぶな、飛ぶね、これは俺読んだんじゃねえの、これ読んだんじゃない、375、ちょっと待ってよ、これは読んだだろう多分、ちげえかな、あなたの娘さんは地獄に落ちましたっていう題名、ちょっと題名がそんな題名かは覚えてないけど、あなたの娘さんは地獄に落ちました、ちょっと待って、これは調べた方がいいんじゃないか、さすがにこれは読んだ記憶があるぞ、記憶があるっていうか気がするぞ、これは読んだ記、あ、771が写真撮るやつかって書いてあるけど、そうこれは読んだろ、うん、多分これはちょっといつ読んだかなんていうのは当然覚えてないけど、これは読んでると思うけど、ちょっと調べるけど、さすがに記憶があるから、でも題名これなのかな、ちょっと題名がこれだかわかんないけど、どっちかというとあれかな、冒頭の話の頭を載せた方がいいかな、これで出るかな、で772、おっちゃんが読んだが以前にとても有名な話だから知ってるというオチも、とあれ俺読んでないこれ、いや読んでるでも引っかかんねえな、あれ俺の検索の仕方がおかしい、でも全朗読リストのシートから読んだしてるから、冒頭で引っかかりそうだけどな、でも引っかかんないな、あーこれは読んでないのか、読んだ気すんだけどな、でも引っかかんないから読むか、あれ引っかかんねえな、むちゃくちゃ初期に読んでてもおかしくない話ですね、シャレコは超初期、そうですか、でも引っかかんないですね、あれでも読んだ記憶あんだけどな、記憶あるっていうか読んだ気がするんだけどな、こんな題名のやつでこんな話、短いんですけど、まあいいや、じゃあ読みますか、もう引っかかんなかったな、じゃあ行きます病院に残り3ヶ月の命と診断されている女の子がいました。友達が2人お見舞いに来た時に、その子のお母さんはまだその子の体がベッドの上で起こせるうちに最後に写真を撮ろうと思い、病気の子を真ん中にして3人の写真を撮りました。結局それから1週間ほどで急に容体が悪くなり、3ヶ月と持たずにその子は亡くなってしまいました。 葬式も終わり、多少落ち着きを取り戻したお母さんはある日、病院で撮った写真のことを思い出しました。それを現像に出しに取りに行ってみると、その写真が見つかりません。写真屋さんに聞いてみると、いや、現像に失敗してと言うそうです。不審に思ったお母さんは、娘の生前の最後の写真だからとしつこく写真屋さんに迫ったそうです。写真屋さんもしぶしぶ写真を取り出し、見ない方がいいと思いますけれど、驚かないでくださいねと写真を見せてくれました。そこには3人の女の子が写っていましたが、真ん中の亡くなった女の子だけがミイラのような状態で写っていたそうです。それを見たお母さんはとても驚きましたが、供養してもらうといい写真を持ち帰りました。それにしても恐ろしい写真だったため、霊能者のところに供養してもらうときに、これは何かを暗示しているのではないかと尋ねました。すると霊能者は言いたがりません。やはり無理に頼み込んで話を聞けることになりました。その霊能者が言うには、残念ですが、あなたの娘さんは地獄に落ちました。今まで聞いた中で一番怖かった話です。以上、あなたの娘さんは地獄に落ちましたっていう題名の話でございました。はい、で次行く前にジータレス読み、775、事故物件で一人暮らしと、なんかあのツイッターにも書かれたけど、なんかちらっと書いたときに、事故物件ですかみたいなの書かれたけど、別にないんですけど、ないですし、別にそういうとこに住みたい人でもないんでね、静かに暮らしたい、なんか自分こういうの読んでばっかりっていうか、陸が多いから読むんですけど、読んでるからなのか知らないんですけど、わからないんですけど、まあ、怖い話自体は、まあ、自分はそのジャンルで言えば、その好きなジャンルではあるにせよですよ。こんだけ読んでて全然覚えてないぐらいのレベルですし、基本的に配信が趣味なんでね、あれなんですけど、だからなんかね、やけにね、こういう風にずっと続けてるから、なんかこういうことに詳しいとか、なんかそういう現象に合うことを望んでる的な人だと思われたりするんですけど、全然ないんでね、聞いたり読んだりとかするのは好きだけど、別に、基本的に配信が趣味なんでね、なんか自分をね、勘違いしてる人は、まあ勘違いするけどね、確かにねこんなことばかりやってんだから、こういうことを興味あって、むしろそう言って、なんていうの、まあ、事故物件はちょっとあれだけど、まあそういうとこに行ったりとかね、したりしてるんでしょぐらいのなんか思われたりするんですけど、まあないですよね、本当に。だからたまに言いますけど、自分はエンターテインメントみたいな感じでの一つとして、こういうやつを読んだり、聞いたりとかするのが好きなだけっていうだけなんで、別に陸なければ別よ、陸が別のやつありゃそっち行ってるって話で、まあそんな感じですね。で、でジータレス読み、776、ロアニとかすごく懐かしくて笑ったと。好きな人はもう超有名話なんですけどね、で、777、そっか、イサムさんお幸せに、お幸せにと、何も言ってないんですけど、で、778、ミイラのような姿で映っているのが地獄に落ちるのだったら、天国に行く人はどんな姿で映るんだろう。聞いてみたいですよね、その人にね、 そうやって映っちゃってるのは地獄にで言うんだったら、じゃあ逆はどういう風に映るんですかっていうね。で779、そういうものを見たことがないおっちゃんは、事故物件と分かっていても条件次第ではそこに住む、それとも絶対嫌だというタイプ。事故物件と分かってんだったら避けたいです。条件次第ではって、今自分がすっげえ金がなくて、もうどうしてももう、もうこれだったらっていうんだったら、でもそれでも避けたいね、っていう方ですね。なんかなんだろう、静かに暮らせない感じがするじゃないですか。その自分の中で妄想が広がっちゃいそうで、あのなんか落ち着けない、せっかく落ち着ける場所のはずなのに落ち着けない、そのなんていうのかな、何が起こるとかじゃなくて、起こんなくてもあのそのイメージがつきまとうのがもうなんか嫌じゃないですか、なんか、だから絶対や、まあ、できる限り、まあ、絶対嫌だというタイプの方が近いですね、多分ね。なんか信じてなくても、その信じる信じないとかじゃなくて、 なんだろう、もう頭にそれがこびりついちゃうのがもう嫌ですよね。なんか落ち着けない感じがする、気になっちゃう、多分。で何が自由、こんだけ読んでれば専門家ですよと。まあ読んでるだけなんですけど、読んでるだけで専門家なら、もういろんな専門家はいっぱいいると思いますけどね。極端な話、漫画いっぱい、俺5000冊読んだよと、漫画。そしたらもう専門家ですかと、何をもって専門家とするかがよくわからないですけど、小説5000冊読みましたと、専門家ですかと。まあそんなレベルですね。自分の場合は特に それよりももっと、あのなんて言うんだろう、ネットにこうある話を、ただまあ5000は近くって言っても被ってるのいっぱいありますけど、でもまあ一応読んでるっぽいっていうあれだけですからね。むしろ多分ね、読んでる量だけで言えば、多分10年もかけりゃ好きな人は5000話以上読んでると思いますね。だって目で追っかけた方が早いわけだし、だから専門家いっぱいいると思います。ただ配信でやらないってだけで。で、781、そういえばなんかすごいのに絡まれてましたね、実話怪談会怖いと。まあわかんないです。で782、番組の内容と DJ さんの人となりを混同する人いますよね。大半があまり番組を聞いてない人じゃないでしょうか。まあじゃないかなと思うんですけど。で783、おっちゃん霊体験はないらしいけど、生の霊能者に接触したことあると。まず霊能者っていうのがよくわかんない、接触したことあるって言われても、自分はないです、ないっていうか、 あったかもしれないけど自分は気づいてないとか、そういうこと、だって霊体験っていうのないし、霊体験たるそういうと言われてるもので、霊能者ってどういう人のこと言うのかよくわかんない。その霊能者ですっていう人が いたこともないけど、霊能者って何をすれば霊能者になるんですかね。こうお祓いができたりとか、呼べたりとか、逆にする人なんですかね。そうするとあれなんですかね、わかんないな。なんか私霊見えるんですよっていう人も霊能者なんですかね、わからん。でもまあ全然ないですけど、接触っていうこと。で784、事故物件でも自分に害がないなら住んでもいい、見たいしと。まあそういう方もいるかもしれないですね。害がないなら見たいっていう人もまあいるかもね。で、785、おっちゃん一人暮らしとか結婚すんのかと。まあどうでしょう。で786、でも配信のためと思えば事故物件も OK だよねと。まあ、そこまでこう、頑張るって言ったらいいのかよくわかんないけど、OK っていう方がいれば、まあ、やればいいんじゃないですか。自分はないですけど、で、787、おっちゃん明日何時に起きるのと、なんでそれを聞かれるのかがよくわかりませんけども、 まあ、いつ起きてもいいんじゃないですか、適当に起きます。で788、歴史を遡ればいつか誰かがその土地で死んでいるとは思うんだけど、やはり心持ちが、心地が悪いかねと、心持ちが悪いかねと、っていうかそのなんだろう、別に、そこで死ぬことはある、ありますよね、そりゃ、その歴史を遡ってどこまで遡るつもりなのか分かんないけど、でもこんなの分かんないからね、どっちだ、とにかくその分かってる範囲でってことは、まあ、かなり近いその範囲ですよね、その変な話100年前とかじゃなくて、その5年前とか3年前とか そんなレベルで、しかも老衰とかじゃなくて、あの悪魔なんつうの、そこで自殺したとか、まあ、そういうのだとなんかちょっとね、なんか嫌ですよね、心持ち的には、はい、っていうのはあると思うんですけどあんまりなんかその落ち着かない、まあ、全然関係ないよって、言う人ももちろんいるとは思うんですけど、自分の場合は多分そのなんだろうな、普段はそんな別に気にしてなくても、ふとこう思い出すというか、なんかぼーっとした時にふと思い出した時に、なんか嫌な気持ちになる、嫌な気持ち、うん、まあテンションダウンしますよね多分ね。で、789、一人暮らしとか毎日配信できるじゃねえかと、どうなんですかね、わかりません、それも、お隣にどんどんされたりするんですかね、わかりませんで、次かいや、これはもうって自分で今もうちょっと題名見た時に思いましたけど、これはもうなんでこれリクしてきたの、これ俺読んだでしょこれと思うけど、猿夢は読んだでしょ、超有名でしょ、さすがに自分もこう読んだよ、うん、すぐ引っかかった検索で。これはなし、猿夢はないっすわ、どう考えても。これは読みましたね。ちなみに猿夢プラスっていうのも読んでるらしいっすよ。猿夢プラスって何、俺猿夢って読んでないの、猿夢プラスを読んだの、あれでも猿夢って読んだよね、さすがに自分も読んだんじゃないの、猿夢は読んだよね、これあれ検索だと猿夢プラスしか出てこないのはどういうこっちゃい、あれおかしいな、で、ちょっとジータレスミ790、私10年前くらいの尼崎駅の事故で亡くなった人に憑依されたらしくて、めっちゃお払い受けました、びっくりしたよと。なぜだよくわからん。で791、絶対読んでるよと、まあちょっとさすがに自分も読んでると思うんですけど。で792、そっか夏中の季節なのか今はと、ちょっとよくわかんないですけど。で、793、何プラスって。で794、猿夢プラスってラブプラスみたいなやつって書いたんですけど、いやちょっと自分も猿夢プラスってタイトル書いたんですけど、2010年9月18日の時に読んでるらしいですけど、猿夢という話をご存知だろうか。猿夢っていうのが引っかかんないで、なんで猿夢プラスが引っかかんだろう。呪われる話、危険な話っていうサイトさんのありましたねのやつらしいですけど、猿夢プラス、 猿夢という話をご存知だろうかって書いてあるから、猿夢の話とはちょっと違うのか。あれでもなんで猿夢で引っかかんないんだ検索に。俺検索の仕方がおかしいな。でも普通に検索かかったからな。なんだろう、よくわかんないけど、なんでだろう。でも猿夢プラスしか引っかかんないな。あれ猿夢って猿夢だよね。でも既読リストに出てこない、ええ、でも自分は確実に読んだし、読んだと思うんだけど、さすがにこれはこれ読んでないってことはないと思うんだけど。で795、おっちゃんの猿夢は聞いた時あるよと、うん、まあ自分も読んだ記憶はかなり鮮明に、いつかっていうのは覚えてないけどあるんで、ちょっとこれは飛ばしましょうね。で次、次486ってなんだこれ。怖い夢を自在に見る方法。怖い夢を自在に見る方法、なんか読んだ気がする題名だな。怖い夢を自在に見る方法、でも引っかかんないな検索にな。怖い夢を自在に見る方法って検索にはかからない検索にはかからないな。でもなんか読んだ記憶気がするんだけどな。で796、録音がない時期に読んだんじゃないと。いや録音ある時期に読んだと思うけどな、そんな昔じゃないと思うんだけどな猿夢。で797、このところ新しい DJ さんの朗読でコアバナやシャレコアから怪談のスタンダードナンバーといえる話を聞くことが多くて嬉しい。ネトラジを聞き始めた頃を思い出してしまう。スタンダードナンバー、まあ、猿夢みたいな、有名なやつってことかな。で798、これもありそうだなと。まあいいや、でも出なかった。でも猿夢も出なかったんだけど、猿夢プラスは出たんだけどな。なんで猿夢プラスが出て猿夢がないんだろう。でもすごいなと思うのが、すごいなっていうか面白いなと思うのは、猿だけ残して検索すると28件も出るんですね。結構猿が出てくるってことか。まあいいや、はい、じゃあ怖い夢を自在に見る方法っていう題名の話を、あそうかちょっと待ってよ、冒頭でちょっと検索かけさせてください。でね、題名違うパターンはねあるからね、いっぱいこれまでも結構ありましたから、ね、うん、で、引っかかなかったですね冒頭。じゃあいいや読もう10年以上昔の真剣ゼミの読者投稿欄にあった話。怖い夢を自在に見る方法というタイトルが目に留まった。 その方法とは、怖い夢を見たいと念じながら枕を踏んで寝るだけ。踏む回数によって怖い話のレベルが決まります。 1,2 回なら遊園地のお化け屋敷くらいですが、7回を超えたあたりから本当に怖くなります。最大レベルは10です、という内容だった。ちょうど寝る前だったし、簡単に実行できるとあって、俺は枕を踏み始めた。いきなり最大レベルを見てしまうのもつまらないと思い、9回でやめて寝ることにした。その夜、俺は夢を見た。とっくの昔に亡くなったはずの親戚のじいちゃんを介護する夢だった。じいちゃんはなぜか俺の部屋のベッドに寝たきりで、鼻や腕に管がたくさんつながれていた。俺はじいちゃんと二人きりになるのが嫌だった。家族のみんなが一緒にいるときはニコニコしていたのに、俺と二人きりになると顔色が真っ青になり、俺を睨みながら低い声で何かをうなり続けるのだ。それが怖くて怖くて、ある日介護するふりをしながら管を一本抜き取った。途端に容態は急変し、家族が慌てて部屋に入ってくる。じいちゃんの顔はあの真っ青な顔で、喉をかきむしりながら低い声でうなり出す。大変なことをしてしまった。じいちゃんが死んでしまう。それに俺がやったことがバレたらまずい。一体何が起こったのかわからない風を装ってじいちゃんのそばに駆け寄った。その時、じいちゃんが何をうなっていたのかがはっきりと聞こえた。お前が死ね、お前が死ね、と言っているのだ。ここで目が覚めた。これがレベル9の夢か。なんて夢なんだ。そもそもじいちゃんは俺が生まれる直前あたりで亡くなっているし、俺の部屋で介護するという状況だっておかしい。じいちゃんはきっとあんなこと言ったりもしない。夢の怖さを忘れるため、内容を一つ一つ確認した。それにしてもあの顔、もう忘れよ。あれは夢で現実じゃない。だがなんか嫌な感じがする。まだ夢が覚めていないような感じが。ふと顔を上げると天井に届くくらいの大きさの真っ青な顔が。お前が死ね、お前が死ね、と今度はうなるなんてものじゃなかった。叫びだ。あの顔が夢の中から追いかけてきたのだ。あまりの恐怖に俺は気を失ってしまった。次に目が覚めた時には顔はなかった。一度怖い夢を見て、ああ夢かと思わせておいて本命が来るということだったのだろう。その後数日間は枕に足が触れるのも怖かった。レベル9であの怖さだったらレベル10はどれだけ怖いんだ。それ以来もうこの方法はしていない。俺はもうあんな夢は見たくないからだ。ただちょっと気になることがある。その次の月の真剣ゼミの読者投稿欄を見ると、あの怖い夢を見る方法を試したというやつがいた。先月の怖い夢を見る方法を試してみました。私は怖いのが苦手なので8回枕を踏んで寝ました。夢の内容は覚えていないのですが、目が覚めたら部屋に真っ青で大きな顔が出てきたんです。ゾッとした。他人同士が同じ夢を見るということはどういうことだ。枕、踏む、怖い夢、レベルとキーワードになりそうな単語を検索しても、この怖い夢を見る方法が見つからない。最大のレベル10がどうなるのか、誰か試してみてくれ。以上、怖い夢を自在に見る方法っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、 799が冒頭部分で検索かからないって書いてあったから冒頭部分かけたけど検索かからず、そして自分で今回読んでも覚えてないで、800題名は違えど内容は同じこともありますし、佐野さんはよく同じの読んでますよと、まあ、読んでます、はい、で801ひさるきも猿で引っかかるだろうなと、いや、うんとね、自分言ってたやつは猿っていう漢字の猿ね、お猿さん の猿っていう漢字一文字で、なのでひさるきは引っかからない。で802すげえ猿の話あるのかと、うん、なんか28って出たね。で803今読んでるサイトで最近厳選にアップされたのを陸していい新しい話だから読んでないと思うと、読んでなければ別に、で804この話の冒頭に怖い夢を自在に見る方法という言葉が出ているんだから出ないということはリスト内にはないということなんじゃないかなと、うん、読んでない。で805足で踏んだ枕に頭を乗せては寝られないなと、うん、そもそもっていう。で806これは聞いてない気がしますと、はい、で807聞いたことあるようなないような、でも、まあ、かもしれないですけどね、で808、それじゃあお言葉に甘えて陸をと、8806 87918806 8791 8781、どう考えてもですね、俺がこれを読むのはいつになるんだろうって感じですけど、まだこの順番でやっていくと35とかあるんでしょうけど、そうするともう来年でしょうねこれ、で、まあいっかな、先にそっち読んじゃおうかな。8806806これは最近だ、先月ぐらいか、でも4あれこれ読んでない、にえっていう話、なんかこんなっぽい話って俺読まなかった、これあれこれあ違うか、なんか外国に行ってうんぬんみたいな話、なんかすげえ読んだっぽい雰囲気の話だけど、でもちょっと違うか、あれでもなんかすげえ読んだっぽい部分があるな、あれこれ読んでない、にえって俺読んでないかな、なんかすっげえ読んだ気がするんだけど、あれこれにえだっけ、生贄のにえじゃないのこれ、ごめんこういう漢字違ってたら申し訳ない、にえだよね、生贄のにえ、ちょっとね題名がこれか覚えてないけど、なんかちょっ ょっと途中の文章が次もう一つはもう一つはもう一つはこれも読んでないか特等席あれ違ったかな、これもなんか読んだ気がすんだけどな、特等席検索かけるか、最初の数行じゃちょっと分かんないんですけど、これ2へで検索したらいろんなの引っかかりそうだな、なんかありそうだし、2へっていう題名ちょっと覚えてないけど出ねえ、出ない、引っかかんないか、あれ2へって話これ読まなかったかな、すっげえなんか途中の文章がなんか読んだっぽいのがあんだよな、ただ展開が似てるだけなのかもしんないけど、でも引っかかんねえな、ゼロ件だな、で特等席もなんかパーッと今上からスルッとこう読んでったらなんかこれもこんな話なんか読んだ気すんだけどな、しかもそんな前じゃないと思うんだけどな、これでも引っかかんねえな、これも読んでねえのかな、で3つ目は3つ目3つ目は3つ目は結構長いな、うん、3つ目はもう分かんないな、もうな長いから全然分からん、これは題名で引っかかんなかったらもう読んでないっていう理解をするしかないかなっていう感じだけど、1つ目と2つ目がすげえ読んだ気がすんだよな、これ引っかかんねえ、812フランスのカタコンベでどうのこうのとかなんかあったな、カタコンベで戦勝記念日のロンドンでどうのこうのという話は覚えてるけど、これフィンランドって書いたんだよな、あなんかすっげえ読んだ気がするんだよな、あんなこと言ってんだったら読むか、検索もかかんないんだよな、冒頭も載せたけど冒頭も題名も引っかかんないんだよな、なんだろう、しかもそんな前じゃない気がするんだけど、にえ読んでねえかこれ、なんかウェイトレスとワンナイトラブとか書いてあるのがすげえなんか読んだ気がするんだけど、これワンナイトラブっていう単語がすげえ読んだ気がするんだよな、なんか外国行ってそこのウェイトレスかどうか忘れたけど、女の子とどうたらこうたらでワンナイトラブがうんぬんとかなんか読んだ気すんだよな、その他の話他の部分はちょっとこんなだっけなみたいなやつだけど、で特等席っていう2つ目のやつもこれ読んでねえかな、なんかすっげえ似たような話読んだ気がするんだ、しかもそんな前じゃねえと思うんだけど、まあもう読むか、もうめんどくせえか、もう進まねえしな、読まねえと思う、 検索もかかんないから。しゃあないな、検索かかんねえし。検索かかんないから、わからん。似たような話なんだろうけど、多分読んでないんだろうな、これ。似たような話っていうか、なんか読んだ気がするような気がするだけで、これ違うんだろうな。そう理解しよう。にえ。こないだ親父が物置の整理をしててね、一日中朝食ってたかと思ったら、夕方居間にガラクタの山を積み上げて昔を懐かしんでいた。古着やらレコードやら陶人形やら。ふと一枚の写真が目についた。そこにはソファーに座った若かりし頃の親父と若い白人女性が写っていた。親父は痩せていて、当時の流行りなのか中途半端に長い髪がおかしい。女の方はやや顎が緩んでいるが、まあ美人の範疇だ。写真について聞くと、大学3年の夏にヨーロッパを放浪した時のものだと話してくれた。この子については未だによくわからないことがあるんだよ。親父は意味ありげに言った。俺はまさか一夜のちょめちょめ話じゃないだろうかと警戒して部屋へ戻りかけた。気味が悪い話でな。何何、怖い話。ああ、ヨーロッパに来て一月半くらい経った頃だった。俺は北欧に足を伸ばした。フィンランドだ。まず首都のヘルシンキに行ったが、物価が高くて早々に出た。そして北部のラップランドと呼ばれる地帯へ向かった。地名は忘れたが、小さな町に3日ほど滞在した。都会よりは物価も安かったし、日本人が来たのは初めてらしく歓迎してくれた。地元新聞に記事まで載ったのには驚いたよ。それに味を占めて今度は西部の田舎へ行った。海沿いの町だった。そこでもやはり日本人は珍しくて、いろいろと質問攻めにあったりした。中でも泊まったホテルのウェイトレスをしていた女の子が日本に興味津々でね、大学で東洋の文化を研究しているとかで、その子は夏休み中ホテルに住み込みで働いているそうで、仕事が引けてからおしゃべりしたりした。片言の英語でも結構通じるもんだ。正直下心もあった。ワンナイトラブってやつだ。といってもナンパなんてしたことないから、自然とそんな雰囲気になればいいななんて虫のいいことを考えてた。そのために無理して1週間くらい滞在しようかとまで思った。アホだよな。で、3日目の夜、その日も夕食後、しばしロビーで彼女と話した後、部屋へ戻った。いつもは割とすぐ寝てしまうんだが、その日はなぜか寝つけなくて、ベッドに入ったままだらだらと時を過ごしていた。不意に声がした。甲高い悲鳴のような女の声だ。おお、おお、というような。俺はぎょっとして時計を見た。夜中の2時半。カーテンをめくって外を見た。フィンランドは夜中でも比較的明るいが、街の人は夜更かししないので、いつも人気はない。ホテルの前は広場になっていて、敷き詰められた石畳が美しい模様を作り出している。俺は広場を見回した。だが悲鳴を上げた人物は見当たらない。窓を開けて左手の道を見た。かすかに人影が見える。どうやらこちらへ来ているようだ。そしてまた悲鳴が聞こえた。さっきよりも大きく、体の隅々まで行き渡るような不快な声だった。こちらへ向かう人影の速度が速くなった。俺は窓を閉めた。でもカーテンの影から外を見るのはやめなかった。悲鳴はひっきりなしに聞こえていた。もはや悲鳴というより泣き声のようだった。かなりうるさいのだが、周りの家からは誰も外には出てこず、明かりすらつかなかった。そして不快な声の 不快な声の中、ついに人影が広場に入ってきた。それはネグリジェを着た女だった。やたらと首を振り、ブルネットの挑発を振り乱しながら広場を駆けずり回っている。それはかなり異様な光景だった。俺はそれに見入っていた。あの女は何なのか、なぜ誰も出てこないのか、まさかこの世のものではないのか。ふと女が立ち止まった。広場のど真ん中、いつの間にか静寂が支配している。やばい、強烈な寒気が襲ってきた。俺は身を引いてベッドに戻った。毛布を引き上げた瞬間、ノックの音が聞こえた。俺は飛び上がりそうになった。夜中に誰が訪ねてきたんだ。ぐずぐずしていたらまたノック。そう強くはないが、はっきりと聞こえた。恐る恐る覗き穴で確認したら彼女だった。何をしにとか考える余裕もなくドアを開けた。彼女は何やら切羽詰まった様子で俺の襟首を掴んで引き寄せ、耳元でささやいた。決して外を見ないで、静かにしていて。そしてあっという間に出て行った。俺はあっけに取られて、しばらくドアの前に立ち尽くしていた。と背後から絶叫が聞こえてきた。体が跳ねて思わず声が漏れた。一足飛びにベッドへ戻り、毛布にくるまった。絶叫は止まない。まるでこの部屋をピンポイントで狙っているかのようだ。しかも心なしかだんだん近づいてくるように聞こえる。ここ5階なのに。2階3階4階、とうとう窓のすぐ外から、パンパンパンパンパンパン。俺は気絶した。翌朝は寝坊した。あんなことがあった割には目覚めは悪くなく、顔を洗うとさっぱりして悪い夢を見ただけだと思えた。人の少ないレストランで朝食をとっていたら、彼女が水を注ぎに来た。昨夜とは打って変わってとびきりの笑顔だった。昨日のことを聞こうとしたが、笑みを浮かべたまま言ってしまった。後ろ姿を見ながら首をかしげて向き直ると、コップの横に小さく折りたたんだ紙片が置かれていた。これはもしやラブレター。いよいよ旅先で金髪美人とアバンチュールかと期待に股間が膨らんだ。紙片をポケットに入れ、急いで食事を済ませると部屋へ戻った。ドキドキしながら髪を広げた。あなた生贄にされる、早く逃げて。なんだこれは、意味がわからない。なんで生贄にされなきゃならないのか、頭が混乱した。彼女に聞かなければと立ち上がったらノックがした。ホテルのご主人だった。気のいいおっさんだ。手塚治虫の漫画に出てくるヒゲ親父に似てる。あんたバツバツ日まで滞在の予定だったな。はい。もう少しおらんか。わしらももっと日本のこと聞きたいし、安くするから。ウェイトレスもそうしてほしいと言っとるぞ。はっとした。いえ、せっかくですがもう出発しなくちゃいけなくなりました。その友達と合流する約束をしていたのを忘れていまして。ご主人は残念そうに引き止めたが、重ねて断ると案外あっさりと申し出を引っ込めた。俺はすぐに荷物をまとめると午前中にホテルを出た。彼女に一言別れを告げたかったが見当たらなかった。ロビーにも通りにも人影はまばらで、それなのにやたらと視線を感じた。その日のうちにフィンランドを出た。今思い返してもよくわからん出来事だった。その後デンマークで知り合ったフィンランド人に話してみたんだが、彼も説明がつかないようだった。担がれてたんだろうなんて言われたが、田舎の人がそんなことするとは思えない。叫んでる女が地方に伝わる化け物で、現れたら必ず生贄を捧げなきゃいけないとか。俺も似たようなことを考えたが、そのフィンランド人はそんな化け物の伝説は聞いたことがないと言っていた。 親父は写真をじっと眺めていた。話はそれで終わりだ。あ、女の顔は見たの？いいや、不思議と顔の記憶はない。親父は写真から目を離して俺を見た。不思議といえばこの彼女、ホテルのウェイトレス。どうしても名前を思い出せない。聞かなかったはずはないんだが。以上、ニエっていう題目の話でございました。で、次ごめん、ジタルソミ813に言えばあったようなと。でもなかったですね。で814、まあ既読でもおっちゃんの朗読なら大丈夫、まあありがたいんですけど。で815、フランスの話は現地のコーディネーターの女性とワンナイトラブの話だったようなと。ああかも。で816、検索しても出てこないなら未読扱いにするとか読むかどうかサクッと決めてくれよと。最近読んだと思うんだけどな、読んだっけの時間長すぎると楽しみにしてる生放送だからモヤモヤしてる時間を朗読もレス読みの雑談に回してほしいと。すいません、でもまあこういう風にやるのがまあ自分なんで、簡単には帰れないでしょうけど、で817、それだと、フランスの話は現地のコーディネーターの女性とうんぬんかんってやつね。で818、この話の作者は映画のウィッカーマンでも見たのかなと。わからん、でですね、じゃあそうするともう読んだと思うんだけどなとか言ってるぐらいだったら早く読めやっていうぐらいだったら、じゃあ読むわ。読んだ方が多分いいんだろうな。もうだから既読リストは自分はあんまりじゃあ使わない方がいいのかな。検索かけてどうしても待ち時間があるからね、で調べてたんですけど、それすらもうモヤモヤしてうんぬんかんぬんとか言われるんだったらやんねえ方がいいかな。でどうしよっかな。あっていう時間を回せってことなんですけど、まあ、昔からこうやってるしね、まあそう簡単に治らないんですけど、特等席、じゃあ読んでないからやりましょう。高校1年生の時に電車でヤバそうなものに出くわした話。当時ピカピカの新高校生だった俺はやたら遠距離通学してて、2時間ある通学時間のうちはほとんど電車に乗って過ごしてたんだよ。もちろん2時間立ちっぱなしというのは高校生といえどなかなかきつい話で、おまけに朝だから電車も混む。つまり必死こいて空いてる席を探したり、すぐ降りそうなやつの前に陣取って相手が降りるのを祈ったり願ったり、とにかく席に座ることを考えてた。今思い返せばなかなかアホらしいことではあるんだが、当時の俺には席に座れるかどうかはなかなかの死活問題だったよ。本も読めるし携帯もいじりやすい。家から持ち出せばゲームだってできる。テスト当日まで勉強してなくても朝の2時間でどうにかなることも多かった。だから俺はそれはもう本気になって席に座ろうとしてた。しかし俺は入学してから少し経って満員電車の中でなぜかいつも空いている席があることに気がついていた。詳しく話すと特定されそうだからやめとくんが、だいたい朝6時半の電車で神奈川の私鉄、朝は通勤通学用にロングシートの3ドアしか走ってないけど、車両の一番前と一番後ろにはボックスシートがあるやつ。もちろん同じ路線でも走ってる電車にはいろいろ種類があるからボックスシートがないやつもあった。 だけど俺がいつもその空いている席を見かけるのは3号車の前にあるボックスシートだった。平日6時半にその電車に乗って3号車に行くと、そのシートの右下にある席だけなぜか誰もいつも座ってない。閉めたもんだと思いながら気づいた後の俺はいつもその席を使ってたよ。もう特等席気分。他のおっさん、ごめんなさい、昔はこう思ってましたとか、汗臭そうな運動部らしい連中、ごめんなさいが、ひしこいて席に座ろうとしている最中、俺だけ悠々と着席するわけで、ちょっと気取って羊たちの沈黙とか読んじゃうわけよ。気分がいいったらありゃしない。そんな感じで半年が経って7月の15日くらいになった。いつも通り俺は特等席に座って、期末テストも終わったし、今日は漫画でも読むかなと当時ハマってたハガレンの単行本を取り出した。もしかしたらそれがいけなかったのかもしれない。席に座ってからほどなくして後ろから何かボソボソした音が聞こえてきた。最初は聞き間違いか、隣の車両に頭がおかしいやつがいるのかと思っていたが、どうやらそうじゃない。首の後ろあたりから何やら生温かい空気と一緒にそのボソボソした音が響いてくるんだ。エアコンついてる夏場の電車に乗ったことがあるならわかると思うが、まず通勤電車だろうがクーラーってガンガンかかってて、そんな、生暖かい風なんて送られるはずはない。それでも俺はまだ空調か配管みたいなものの不良か何かと思ってた。そしたら首の後ろが突然痛くなった。爪で引っかかれたみたいな感じ。それと同時に後ろから聞こえるボソボソした音が急に大きくなった。というより音じゃなかった、あれはボソボソ声だった。間違いなく誰かがボソボソボソボソつぶやいてるんだ。何言ってるかはわからないんだけど、俺のシートの背もたれで誰もいないはずなのに。それで振り向いたら九段のヤバそうなものを見てしまった。もしかしたらそいつは睨んでいたのかもしれない。とにかくそいつは俺のことを見つめていた。見つめていたって書いてもやっぱり変かもしれない。俺にはそうとしか思えなかったけど、そいつは人の形をしていたけれど目がなかった、口もなかった。頭は卵みたいに髪の毛も何もなくて真っ白で、割れ物みたいなツルッツルの肌をしてた。部屋のマネキンみたいな感じ。でもマネキンよりもずっと怖かった。だって鼻すらない。真っ白でツルツルの人のような何かが俺と背もたれの間から浮き上がってた。それでボソボソボソボソ言ってくるんだ、口もないのに。何言ってるかわかんないけど、とにかく俺に話しかけてきて、しかも俺の肩に手を乗せようとしてた。顔と同じツルツルの白い指先はその人差し指だけ赤かった。それでガテンがいった。正直ものすごくビビった。漏らしそうだった。全身汗でぐっしょり濡れてたし、もしかしたらションベンもちびっていたかもしれない。叫びながら席から飛び上がって、膝の上にあるリュックサックもわしづかみにして一目散に他の車両へ逃げたよ。立ってるおっさんとかみんな突き飛ばしてた。7号車か8号車あたりまで逃げたところで、ちょうど次の駅に着いたらしくて、俺はすがるような思いでドアから飛び出した。振り向くとか無理だった。そいつが追いかけてきているとしか思えなかった。遅刻確定だったけれど、あんなのと同じ電車に乗るのはもうごめんだった。結局その日は親に頭が痛くなったって電話して早退した。別にその後何があったというわけでもなく、家に帰るときはいぶかしむ親に頼んで背中に塩を投げたけど、次の日は普通に学校へ行った。けどその日に着てた制服はしばらく使えなかった。席に接してた部分が全部俺のものじゃないどす黒い血で濡れ切ってたから。以来俺は朝6時半に出るその電車には乗っていない。満員電車の中で空いている席を見ても座れなくなった。あれは一体何だったんだろうと今でも思う。親に話しても信じてもくれないし、むしろ俺がやばいことしたんじゃないかって疑ってきた。当時の友達に話しても茶化されるだけだった。ただ大人になってからそれなりに見える人みたいな知り合いができた。そいつに話してみると、いわくやばいもののたまりやすい場所というのは本当にどこにでもあるらしいんだと。で、俺は霊感が薄いタイプの部類だから、そういうところに近づいても何も感じないけれど、普通くらいの霊感があるとそういうところではなんとなく嫌な気配っていうのを覚えるらしい。だから普通の人はそういう席を避けて座らない。やばいやつと出くわしたくないってなんとなく思うから。だけど俺みたいに霊感の薄いやつにはそういうことがわからない。そして時々そういうところには本当にやばいやつがふらりと立ち寄ったりもするらしいとのこと。くだらない話だったが、まあ何が言いたいかっていうと、お前らも満員電車の空席には気をつけた方がいいって話でした。 以上特等席っていう題名の話でございました。で次行く前にジータレス読み、819失礼最後間違えました。朗読やレス読みの雑談に、回してほしいと。てかレス読みの雑談すら邪魔だからやめてくれ言うのは言いますけどね。820検索してみてなかったら即未読扱いでいいんじゃねと、はい、で821そのダラダラ感も面白いで822、まあ、お金払ってるわけじゃないしこういうグダグダ込みがお茶の配信じゃないの、来場者数自慢のニコニコでもないんだしと、うん、で823似たような話が増えて印象に残らないから迷うのかなと、うん、まあ読んだ感っていうのはどうしても似た話っていうのはあるありますからね。なんかこの特等席ってやつも読んだ感があるのがそのツルッツルのやつが電車で出てくるっていうのがなんか最近読んだ話とリンクするっていうかなんか読んだ話であった気がする。でもこんな話かどうか覚えてないけど、でもなんか座ってた時だと思うけどその時になんか映ってて、あしかもね反射して映ってるはずなのに振り向いたらいないとかじゃなかったかな、違ったかな、だからこの話じゃなかったと思うけど、で824いつも通りでいいんだよ、文句あるやつは彼岸さんの YouTube 聞いてりゃいいと、まあ、いつも通りと言いつついつも通りにできないんですけど、そうしたら、言われた通りやろうとする。825普通くらいの霊感とはどの程度のものなのかなと、今までそういう経験がない俺は霊感が薄いというか皆無なのかもしれん、うん、普通って何っていうね、まずそもそも霊感があるのが普通じゃない気がするんですけど。826おっちゃんが検索してるのってどこ、サイト HTTP 以下略サルみたいに半角入れてアンド検索したらそのサイト内だけだからサルがつくのダーって出るけどそれじゃダメなん、検索一瞬だよと。既読リストのページでコントロール F を押して検索、シート内シートを検索ってやつじゃダメだろこれ、既読リストのページで、はい、猿例えば猿だったら猿、そうするとなんかちょっと一瞬ではないですね、なんか多分検索してんでしょうけどその件数が増えてくる、一件からじわじわじわじわみたいな、で止まったところがまあその件数なのかなみたいな、そうすると何分の何で出るから、まあ、0分の0だったらなしみたいな、っていう感じですね、はい、でですね、はい、でこれを読みましたと。っていうのも無縁だろうな、こうやってやってんのもな。それも困るんだよな。どうしてもやっちゃうんだよな。で、827、なんだかんだ好きです。ダブって読んでも癒されると、まあありがたいんですけど、なるべくね、ダブりたくは自分もないんですけど、なるべくならまあ、ね、別なの読みたいっていうのもありますからね、せっかくやってんだから。で828おっちゃんの声聞いてるだけでなんか落ち着くから朗読以外の喋りも楽しいですと、まあそれはありがたいんですけどね。で2時間ぐらいあったからやめましょうか、はい、というわけで、今日はこの辺で終わりにしましょう、なかなか難しいですね配信もねえ、趣味とはいえね、まあ、聞いてくれる方がいるんで、なるべくもう、こう、 うまく合わせてやっていかないと、まあ、長くやっていけないっていうのもありますんでね、なかなか難しいもんですが、はい、というわけで2時間ぐらいあったから今日はこの辺でやめます。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはまたアップしていただこうと思ってますので、もしよかったら聞いてみておくんなましと、あとは YouTube とかで、アップしてくださってる方もいるので、もしよかったら聞いてくださいということで、今日はこの辺で終わりにします。じゃ あお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあこの辺で、ではバイバイ。